イザヤ書の2章の後半部分ですね、まあ、前半のところは非常によく知られて有名なところですね、この地の岩で平和憲法の一番の源流になっているのがこの2章の終わりのところですね。剣武器を全て壊してしまって、生産するものに変えられていくという、何かを生み出す、良きものを生み出すものに変えられた。これはまあ人間にとってもですね、象徴的な意味では言えるわけなんですね。こういう国際的社会的な問題だけに当てはまるんじゃなくて、人間はですね、いろいろものを習得したり勉強したりなんかスポーツできたり、しばしばそれをですね、自分の能力を人をやっつけたりですね、見下したりするために使うことも多いわけです。私知ってるんだぞとかですね、こんな次その典型がいじめというわけですね。で、暴力で力あるぞ、やっつけてやるという。そういうふうに何らかの力、能力、そうしたものをですね、相手を攻撃したり見下したりするんじゃなくてですね、生産する良きものを生み出すために使うという、まあ、そういうことなんですね。絶えず人間はこう攻撃的なところがある。人間というのは本質的に闘争的動物であると昔から言われておりますが、そういう闘争的なものをですね、その力、エネルギーをですね、反対者に対して使うのではなくて、神の国のために何か生み出すためにですね、好きとかクワとかそうですね、生み出すことに使うっていうのは現在でもそういうことができるわけですよね。そういうたくさんのエネルギーをですね、そういう一種の戦い闘争をやっつけるために使っていると。その典型は武力ですよね。莫大な費用をですね、人をやっつけたり殺したり破壊するために使っているわけです。戦争なんかまさにそうですね。人間の無数の人たちが対立者だと思うんですね。なわかエネルギーに繰り出す何のためかと、攻撃するためだとですね、まあ、そういうようなことが変えられると、最終的な騒ぎの時には全て変えられる、まあ、そういうことを言ってたわけです。で、今日のところはですね、一つに集約されているところがありますね。それはこれはまあタイトルに書いてあるんですけど、高ぶるものが全部砕かれていくということで、あるわけですね。で、これはもう人間の中の高ぶり、あるいは高ぶりをやめようとしないものを全部砕かれてしまうということですが、その中にですね、この6節のところから、この神の民と言われた人々が占い師とか魔術師を国に満たしたという言い方がありますね。こういうふうにある神秘的なこと、霊的なことにもいろいろあってですね、本当の神様から来る霊的なものではなくて、神以外のもの、あるいはサタン的なこういう霊的なものがですね、はびこるという傾向があるということですね。主イエスもですね、世の終わりにはですね、偽予言者が現れる、私がキリストだとか言って名乗る者が現れるっていうふうな宗教的な混乱ということを言われたことがありますね。そういうふうに、これもですね、こういうふうにまず取り上げて言わねばならないほど、この本当の清く正しい神様の霊以外の怪しげな霊的な動き、そういうことがいっぱいはびこるっていうことも言ってるわけです。まあ、今日、まあ、そういうことでも象徴的なのがこんなの一体のですね、首相夫人たるようなものがですね、日本では不思議と問題されないけれども、そういう怪しげな霊的なことをですね、言ったりするという、そういうことがですね、言われて、まあ、ヨーロッパたりが非常にそういうことはですね、評価を含めることですね、日本ではそういうことを、まあ、平気で、まあ、偶像をですね、平気で堂々と拝む、狸をちょっと拝むようなテレビで NHK でも放映されたりするというぐらいですから、まあ、こんな状況も今の日本ともですね、決して無関係じゃないんですね。それからもう一つこの7節ということも、それと結びつけたようにですね、銀、金、銀に満たされる、この国によって、そういう経済的な豊かさ、それから軍馬戦車、これは軍事的豊かさなんですね。経済的な豊かさ、軍事的な豊かさというと、霊的なこういうふうに大きな間違いというものが並べられてですね、結びつけられているところがあ まあ、そういうようなことは、まあ、確かにいろいろとあるわけですね。でいくらこの経済的な豊かさがあっても本当の神様の霊が望まない限りは別の方向の別の方向を引っ張っていく霊に余計に動かされて、これは日本もそういう状態がですねあるわけですね。そして本当の神様でないものにひれ伏すと、そういう信仰的な混乱がですねますます霊的な混乱が起こるという、だからそういうものをどうですね、どうか神様を裁いてくださいと、彼をその真似を置かないで裁いてくださいというのを、彼らを許さないで裁いてくださいということですね。そういうふうに神でもないものを神と拝んだりするような大きな混乱があるとということは、神を背を向けているというわけですね。根本的にあって、ね、神に背を向けているというわけです。で、その時には非常に厳しい裁きでもこのままだ決して置かれないで起こるのだから、だからですね、この岩の間、塵っていうのは土、土ぼこりですね。そんな中に隠れないといけないぐらいに厳しさがあるんだと。この混乱の状況のただ中でですね、このイザヤはですね、こういう非常に神様の恐るべき力というものを同時に示されていたということです。我々はですね、そこまではっきりと混乱も見えない。霊的な間違いも見えない。また神様の大いなる力も見えない。そういうふうに一般的な人間はですね、全体的に非常にこう曖昧模糊としているんですけども、こういうふうに聖書に現れている人物っていうのはですね、これはもう2700年も残る、2500年700年とですから、両方のことがはっきり見えてくるわけですね。どんなに混乱があっても神様のこの大いなる力って紛れもなくはっきり見えるということです。でその神様の力はっきり見てですね、言えることは、傲慢、さっきも言ったように高ぶる目はみんな低くされて砕かれてしまうと、主のみ高く上げられるというのをですね、そういう状態をこの神様というものはですね、どんなに人間社会が混乱して汚れても全然影響されないで主のみ高く上げられていると、それをはっきりとこのイザヤは 見て取ったと、見えたというわけですね。でそのことをこの今日のところは焦点としておるものだから、11と12にもですね、死の日が来る、万軍の死の日が来る、おごる者、傲慢な者、高ぶる者、その前にみんな打ち砕かれて低くされていくんだと。それから次のこういうのありありとこう見えてきたわけですね。高くそびえるレバノン杉、非常に堂々したピラミッド型の杉、それから強固なカシの木、高い山とかもみんなって言うんですね。高い塔から堅固なしっかりとした岩で作った城壁までですね、これから海に浮かぶ立派な壮大な船、嵐が来ても沈まないの船、そういうものがみんなですね、低くされ壊されると。これはですね、このできるだけ私たちもこういう時にこう想像してみるわけですね。一番キーとしたどっしりとした力強い木も、高い山から塔から城壁までみんなですね、全部壊されて低くされてしまう。これは外国の夢の仲介者にですね、壮大なこの竜巻のごとしとか言うけど、まさにそういうことですよね。この前にあった、まあ、ほんのわずか一瞬にしてですね、ゴーッと音が冷蔵庫まで自動車まで吹き上げられて、今まで見えない風がそんなものすごい力だったと信じられないですよね。特別な仕組みでも何でもない、まあ、神様を起こそうとしたらそういうふうにですね、人間では決して考えられないようなものすごい力をですね、目に見えないこの空気の雰囲気の動きで作ることができるんですね。何か爆弾でも落としたんでもないわけです。大きな鉄の塊を落としたんで、目に見えない空気でもって一瞬にしたあのものすごい力を、その風が自動車を持ち上げるなんて考えられないですね。まあ、そういうふうに神様がいらっしゃろうと思ったらですね、こういうふうにものすごいこの霊的竜巻のようなものをわーっと起こしてですね、その声が聞こえることしています。そういうふうな凄まじいこの神様の力をですね、このイザヤは聞き取ってみたということですね。でこの頃は何でもかんでも映像化されるから余計に想像力が貧困になるということがありますね。想像する前にみんな書いてくれてあると、 だから文だけだったらですね、これどういう状態だったのかと、もう絶えず想像するわけです。想像力が次第も発達せざるを得ないけど、そういうふうにみんな書いてあると発達しないというところなんですね。だから私たちも、こういう非常に大きな音とかですね、神様のすごい力、そうしたものをですね、まあ、裁きの霊的竜巻という感じですね、こう少し何とも思い浮かべていた。で、それは何のためかって、みんなその高ぶってるような強固なものをみんな砕いて、神様だけが高く上げられたんだと。まあ、これが世の終わりっていうんですけども、世の終わりでなくてもですね、この世の世界においても高ぶってるものは時が来たら簡単に砕かれるということがあるんですね。人間がどんなに強い割りを生きてもですね、もう本当に誰も予想しないかでいとも簡単に倒れる、まあ、そういうことは当然あるわけです。ですからこのようなことですね、神様の高ぶりっていうものに対してはひとたび神様がえいっと命じればですね、そういうふうにああいう竜巻のように直ちに現代においても砕かれて、本当に落ちていってしまうわけですね。で、だからそういう、もう恐ろしい神様の力にはもう本当に隠れるしかない、まあ、隠れてもまた当然裁かれるんですけど、で、それで、20ではですね、その日にはひれ伏すために作った偶像というものが全く役に立たないことを思い知らされてですね、そしてモグラコウモリという暗い闇に住んでいるようなものに投げ与えると、もう全く無意味だと、この闇の深いものだということで、偶像金銀で作った高価のようなものもですね、もうモグラやコウモリに投げ与えるぐらいに無意味なものになってしまうということです。そういうことでですね、結局この人間に頼るやめやと、単に息をしているだけ、どうしてこういう言い方を最後にしているのかといえば、息をしているだけの人間という言い方はここ以外にも出てこないですけども、これはですね、もう人間って強さを見てちょっと首を絞められたらすぐに死ぬわけです。水の中ちょっとつけられたらすぐに死ぬ。息や獲物を止めたら途端に死んでしまうんですね。そんで非常に脆いということを言っているわけです。人間の弱さはこういう、まあ、側面で言っているわけですね。まあ、これは木なんかの方がはるかに強いですね。どんなに縛ったって縛ったって簡単に死んだりは木なんかしないわけです。そういうように考えても分かりますけれども、これは非常にこの人間というのはですね、息をしている、もうこの息が止まったらすぐに死ぬんやと、本当に脆い目に見えない空気を吸っているという感じですね。そういうことで言っているわけです。だからそういう人間に頼り、人間が作ったものに頼り、人間が稼いだ、まあ、そういう金銀に頼っていると、そのみんな本当に儚いと、それは人間が作ったもとだけど、人間そのものこんなにも簡単にもう壊れてしまうということをですね、言ってる。で、この主のみ高く上げられるっていうのが、この11節にも書いてありですね、で高ぶるものが低くされ、12節にもあり、また17節にもあり、ということでですね、このことが当然新約聖書にも基本的な流れとして入っているわけですね。さっきも言われたように、神様が深いところで退けられる、裁かれるのがこの傲慢さだっていう、高ぶりとか傲慢さっていうのはでもいろんなところであるので、イエスに従って3年も従っておって、全てのものの執着も断って、職業も財産もみんな捨てたはずの弟子でもですね、3年も経ってもやはり自分の方が上だと、自分の方を上に置いてくださいってイエスにお願いにしたとかですね、そういう高ぶりがあるわ、自分の上ないと。だからなかなかですね、そういうことは止まらないっていうのが分かります。で、それがだから自分も死んでもついていけるとまで思って言ってたわけですね、イエスに。それも高ぶりだったわけです。でも本人は分からなかったわけです。そういうふうにこの高ぶりっていうのはですね、自分が分からないという側面があるんですね。自分は決して高ぶってない、普通のことを言っただけだと思っているのに、神様、神様すごい高ぶりだと、まあ、そういうこともたくさんあるわけです。ですから私は高ぶってないなんて 思ってたら、ほらもうこういう深いところで神様に見たみんな高ぶってるというところがあるから、その人たちは絶えずそういう意味でですね、気づかない罪も高ぶりも許してくださいという意味の意味も、まあ、持たないといけないと思うんですね。気がつく高ぶりという気がつかないところもそういうのがあるわけですね。弟子たちで書いたり言われている。それでそういう心の中に自分がこいついていく力があるとかですね、自分それだけの能力があると思ってるから、イエス様右左に再び来るときに置いてくださいっていうようなことを平気で祈ったりするわけです。だからそういうふうなものがあると思わないほど打ち砕かれた心が、それが新約聖書で今最初のところにだから書いてあったということです。それがマタイの福音書で一番最初にですね、出て、誰でも聖書を見始めたら、まずやはり心に残るっていうのは、やっぱりこれがマタイも聖霊に導かれて、この言葉を最初に置いたのはそういうことだったんですね。五章の、イエスの最初の、いわゆるキリストのお心、神様のお心を、この五章の三節っていうものは、この一行で示しておるわけです。ああ、幸いだ。心の貧しき者、原文では幸いだというのが先に出てくるわけですね。幸いだっていう、まあ、これは、祝福の叫びでもあるというぐらいです。なんと幸いなことかと、心の貧しき者はと、まあ、この世ではですね、なんと幸いなことか、あの賞をもらった人はとかですね、あれだけゴールとかで何1億円ももらったとか、あるいは優勝したとか有名になったとか、そういう人みんな一心にですね、あの人幸いだなとか思うわけです。でも聖書の世界では全然そんなこと言わないでですね、イエス様、ああ幸いだと言ったのは、心が砕かれてですね、そして自分を持っていると何もそういう思えなくなった心だと思うわけです。だからこの、ああ本当に幸いだよって言ってくださるみんなが持つことはできるわけですね。健康にすら関わらない、財産にも関わらない、生まれにも血筋も関わらない、何にも関わらないでですね、だからこの言葉本当に福音書って言いますけど、 福音っていうのはこれ幸いの訪れなんですね。音は訪れ、知らせなわけです。中国語なんですね、福音書っていう。まあ、そういうふうにこの旧約聖書といつも新約聖書とのつながり、奥の流れを私たちは見出しておりますが、ここに、高ぶるものみんな砕かれると、そして主のみ高いお方だというふうに知らされる、それがまあ心回しい人々というわけですね。そして悲しむ人々も自分が持ってた力なり何かはみんな壊されて、どんなにしてもできないと、そういう深い悲しみの人はですね、当然砕かれてしまって、自分こんな持ってるとか思ってない、もうこんな持ってるのも何の役にも立たないというと思い知らされたということですね。そういう意味でですね、そういう人もまた神の慰めを受けると。だからこれはある意味で最初のところを補っているわけですが、ある意味で最初の一行で全部含んでるんですね。深い悲しみもまた心を貧しくさせるわけです。何も持ってない。で、天の国が与えられる、神様の御手にあるものが与えられる、これは慰めを与えられるわけです。だから最初の行と次の行は全く違うことを言ってもじゃなくて、一に本来的にみんな含まれるんですね。まあ、それぐらいこの重要なことを言っているし、この6節の義に上かを持っています。義を持って実行するものとか言われてないということなんですね。実行は本当はとてもできないと、神様の正義に照らしたら、そういう気持ちだから上かを、どうか私にはできないけれども、神様どうかあなたの義をくださいと、主だけが本当に正義の方だと、だから私もくださいという、まあ、そういう気持ちであるんですので、今日のところで特にこのことは繰り返されていますが、新約聖書にも深いつながりを持っているということです。それからもう一つここでですね、新約聖書のつながりで、ぜひ頭に心に留めておく私たちの関連なんですが、それは主がただ一人高く上げられるですね。新約になったらですね、これが非常に変わったわけです。旧約聖書では主に近づけるのはモーセだけだったんですね。で、他の人は近づいたら殺されるというふうに出エジプトにも書いてあったわけです。で、新約聖書になったらですね、主には誰でもが罪を本当に許されたら誰でもが主と一番近づけると、結びついておられるというようになったわけです。 で、それだから主が私たちのこの汚れた土の器の中にすら住んでくれるっていうぐらい今至近距離まで来てくださるというふうになったんですね。ですから旧約聖書では主だけが高いって言ったのはですね、主と本当に清められて許されたものは主と同じように高みに上げられるという全く旧約聖書では考えられなかったことが言われるようになったわけです。それは前にも何度か見ましたけれども、そんなことどこに書いてあるかということをですね、だから旧約聖書といつも新約聖書はどうなっているのかというその源流とですね、旧約聖書の源流ですね、それが新約のキリストによってどういうふうな流れとさらに広がり深まったかということをこれはいつも知る必要があるわけです。だから旧約を知らなければ深い流れっていうのは分からない、新約を知らなければ完成した姿も分からない、両方本当に必要なわけです。それでこのところはですね、例えば新約聖書をちょっと開いていただいたら分かると思いますが、コリント第2の手紙の3章ですね、328ページコリント第2の3章の18、コリント第2の3章の18というところですね、328、このことはよく引用されると思いますが、私たちはみんなと言ってるわけですね。信じて本当にキリストの許し清めを受けた者はみんなであって、特別なこう霊的エリートでないって言ってることなんです。主の栄光、主のあらゆる清らかさや力、そういうものを含めてみんな栄光と言ってるわけですね。愛とかそれを映し出しながら栄光から家と主と同じ姿に作り変えられていくということを、そこまでですね、主と同じ姿、そういうふうに高められていくということなんです。で、こんなことがあるのかと思うようなことですけれども、神は万能ですから、そしてそういうふうな行き着く先を私たちもすでに霊的に見て言われているわけです。今の現状がどうかとか自分の力を見てやらないわけです。神様はできると、その姿を見て取っているわけです。で、それと、関連して、今までにも何度かあると、もう一つ見ておいたらですね、そのことどこに書いてあったかということも少し、人の意見ではなくですね、聖書そのものをやはりいつも見る。人間の意見にそんなんできるはずないと。クリスチャンでもきちんと聖書を読んでない人はそんなあるはずないと。簡単に言ってしまうかもしれませんね。絶えずですね、聖書は神の最終的な啓示である、最高の啓示でありますので、啓示とか一番究極的な真理を読み取ったと。で、そこら辺のいろんな人間や学者と言ってるんです。たかだかその人間的な考えで勝手に判断しているということで、そういうふうな学者の意見とかみんなこうすると変わっていくわけです。そこで、この聖書を照らす、365ページのフィリピの3章の21ということです。3章の21、これもよくだから引用されですね、365ページのフィリピの3章の21というところですね。ですね、365ページ3章の21、ここでもキリストはですね、万物を支配に下に置くことができる、その力によってですね、キリストの力、神様の力で私たちのこの癒し体、壊れやすくて汚れた、あるいは死んだらすぐに腐ってしまうようなものですね、それを 霊的な体、ご自分の栄光ある体って、これは霊的な体ですよね、イエス様の今の体、そういうふうに書いてくださるということは、そこまで高く上げられるということでもあるわけですね。私たちが、復活の暁には最終的にはそういうふうに本来神だけが高く上げられたところまでですね、信じる者まで、この癒やしい体だってありますが、 神様の力は何でもできるからそういうことをしてくださるというわけですね。そういう神様の栄光ある姿を、まあ、ある意味で世に汚れなき草花とかですね、天皇真っ青な姿とか、そういうものは暗示していると目に見える形でですね、非常に清い状態を私たちにしばしば示してくださっているわけですね。はい、それでもそういうことで、いつもただ一人高く上げられている神様が私たちをそのように多く見つこうとされているということを思うわけですね。そういうふうにみんながそのような世界を知って見つけたらいいと思うわけです。はい、それではこれは、ここは今日はここまでにしておきます。